小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週、先々週と、今年行かれたグリム童話の旅のお話をしていただきましたね。
そうなんですよ。とてもいい旅になったもんでね、皆さんにも聞いていただこうと思ってお話したんですけどね。
はい。
実はそのグリム童話の旅が終わった後、今度は第2週はですね、北ドイツの旅っていうのをやったんですよ。というのはね、僕はドイツとの付き合いが長いんですけどね、もう60年ぐらいあるんだけど、考えてみたら、グリムの生活してたとこだけしか今まで皆さんはご案内してないわけ。狭いとこですよね、それは。なもんでね、ドイツ全体を案内した方がいいかなと思ってね、始めたんですね。で、まず手始めに北ドイツをやったんですけども、北ドイツのなんつっても、まずブレーメンね。グリム動画で言うとさ、ブレーメンの町楽隊ってのあるでしょ。あのブレーメン、そこへまず行ったわけですね。グルメ動画では、ブレーメンの町楽隊の動物たちはさ、ブレーメンの町まで到達してないんですよね。その手前で、家を占領して、居心地よく過ごしましたで終わってるわけで。だけど、ブレーメン行くと、ちゃっかりとその動物たち、ブレーメンの町の中にあってね、銅像があるんですけどね。小さい銅像だけど、とてもよくできた銅像だね。で、そんなの見に行って。で、ブレーメンって町は、中世のハンザ同盟という、ドイツの商業同盟があったんですけど、その根拠地の一つだったもんだから、非常に栄えていましてね、豪華な市役所の建物があるんですね。それから民家もですね、とても豪華なものがたくさんあるんですよ。で、綺麗な街なもんでね、そこへまず行きました。で、その前にフランクフルトからはですね、まずヒルデスハイムっていう街へ行ったんですね。これも日本では知られてないけども、ドイツではいわゆる古い中世の建物が残ってる街として有名なんですよ。でも説明よく聞くと、爆撃で街の中心部はめちゃくちゃに壊されたってんですね。だけど今行くとね、古い建物が残ってるんですよ。どういうことかと思ったらね、完全に修復してんですね。すごいな、いいところ。完全に修復してるんですよ。で、見るともう本当に昔のままの建物になって。で、それは昔のその建築の図面が残ってるってわけね。残って。それによってもう一回建てたと。
素晴らしいですね。
すごいですね、それは。フランクフルトにもそういうとこあるんですけどね。レーマーって呼ばれてる区域なんだけど、フランクフルトもめちゃくちゃ爆撃で壊された街だけど、そのままの建物残してるんですよ。だから中世の風景が再現されてる。そういうとこすごいしぶといですね、ドイツ人ってのは。で、そのヒルデスハイムではね、中世の教会があって、これも今修復中でしたけどね、また何年もかけて修復するわけよ。ゴシックの塔を再復元するわけですけどね。とても印象深い街でした。で、それからその今のブレーメンへ行ったわけですよね。で、ブレーメンでその古いまた建物を見て。それから、ブレーメンってかなり北の方のもんですからね、あとちょっと北へ足を伸ばすと、北海海岸に出るんですよ。ドイツってね、地図を見るとお分かりになるけどもね、海に面してるところってのは北の方のちょっとしかないんですね。東も西も南も全部地面で伝わってでしょ。国境ですよね。フランスにしろ、ポーランドにしろ。海の面してるのはちょっとしかないんですね。で、そこへ皆さんを連れてったの。っていうのはね、まあ海岸なんて日本にはたくさんあるんだけども、ちょっと風景が違うもんでね。っていうのはね、ヨーロッパ大陸っていうのは北へずっとね、平らになって北へ伸びていくんですね。そしてオランダもそうですけども、海に達するときには陸地が海より低いぐらいの低さになっていくわけですよね。ほとんどだから標高ゼロみたいになる。で、そういうところがだーっとあるもんでね、風景がちょっと珍しいんで、皆さんお連れしたんですけどね。そう、干潟がね、ずーっと沖までありました。ちょうどその時引き潮だったもんだから、もう本当に遠くまで干潟が伸びてましたよ。なんか世界遺産になってるそうですけどね、その辺りは。そしてもう一つは、北ドイツにはね、イエファーっていう小さい町があるんですね。そこはね、僕前から僕のとっても好きなビールがありましてね。イエファービアって言うんだけどね、はい。小さい町のビールなんだけどね、いいんですよ。味が上品でね。
日本で言うと地ビールみたいな。
そうそうそう、地ビールですよね。はい、でその一つなの、ね。で、僕は前にも1960年ドイツ行った時から、そのビール好きなもんだからね、 みんなで飲みました。それはビールの話をするとね、はい、ドイツではですね、今おっしゃったその地ビールという方が普通なのね、
うん、
日本ではさ、キリンとかまあ朝日とか有名なビールが全国で売るじゃん。そうじゃなくて各町がビール持ってるわけですよ、ですからビールの種類って3000種類あるっていう人もいるけどね、
はい、
みんな地ビールなんね、うん、その中でいくつか有名になって、
うん、
まあ割と広い範囲で飲まれるというふうなもんでね、
うんうん、
だから面白いです。場所によって味が少しずつ違ってね、
先生昼間から飲んだんじゃないですか。
そう。いや、昼間から飲むのはね、ヨーロッパじゃ平気ですよ、当たり前。
やっぱり皆さんそうなんですか。
そうですよ。だってディナーは昼ってこと多いからね、夜は簡単に食べるんですよ。それが普通のドイツに、はい、で昼がディナーなんですね。
もうメインで、
メインなんです、はい、ですからその時もう飲むわけよね、
はい、
それで昼間の休みが長いんです。僕たちマールブルクにいる時もね、例えば僕は大学だったけど、昼休みって3時間あるんですよ、ね、
3時間ですか。
だ
から
みんなお家へ帰って昼をディナー食べて、
うん、
で一杯飲んで、
うん、
で一休みして、うん、で出てくるという。
その後仕事をしてもいいですか。
仕事する。だから一日にね、午前中が2回あるみたいな感じ。いいと思ったよ、僕やってるん
で。そうですね、う
ん。午前中が2回ある感じなんです、
うん、
ですから昼飲むってのは割と当たり前なのね。
うん、
で学生たちも学生食堂でだってビール売ってますもん。
本当ですか。
うん。その後ね、ハンブルクへ寄りましてね、ハンブルクってのはまあ大きな町で、港町です。ドイツで最大の港町ですよね。そして、その時説明聞いたんだけど、アメリカにドイツからたくさん移民が出た時ね、アメリカ合衆国ができて、その時に移民が船に乗った港がそこだったんですって、やっぱり。この岸壁だったっていうふうにおっしゃられましたけどね。だから今は輸出輸入の港、本当に活気のある港ですね。大きな港。で、そこにね、アルスターっていう湖があるんですよ、町の真ん中にね。小さいのと大きいのと2つありましてね。その周辺がちょっと別荘地帯みたいに、こう静かないいところがあったりしてね。そのアルスターもちょっと回ってみたりしましたけどね。その後はね、ハンブルクからこれはだいぶ高飛びして、ずっと東の方へ行きましてね、リューベックという小さい町があるんです。これはね、トーマス・マンという小説家がドイツにいたんですけど、20世紀に有名な。その人の生まれ故郷で、で、彼のその出世作であるトニオ・クレーガーっていう小説があるんですけど、それの舞台になったところ。それから代表作でブッデンブローク一家っていうのがあるんですけども、小説がね。その舞台になったと。で、そこへ行ったんです。これ良かったですね。ホルステン門というね、北ドイツの一番代表的な門で、よく絵はがきなんかにもなってるんですけども、丸い塔でね、で、丸いその、とんがり帽子みたいな屋根がついてる。それが丸い塔が二つ立ってる門なんですよ。町の門ね。普通の町の門なんだけど。それはとても印象的でしたね。いかにも北の風景、南と全然違う風景だったですね。門の帽子みたいなね、
うん、
円錐形の黒い屋根がとても印象的でした。それでリューベックで行ってみたらね、意外だったんだけど、ウィリー・フラントっていうドイツの首相がいたんですよ。これはとても有名な首相、有能な人だったんだけどね、西ベルリンが東ドイツに囲まれて孤立していた、その頃のドイツ首相ね、その人の生家があったんです。生まれた家があったりね、うん、そのすぐ隣にね、なんとギュンター・グラースっていう今ドイツで代表的な小説家がいるんですけどね、その人の生家がその隣にあったりしてね、意外でしたね。あんな小さな町からね、トーマス・マン含めると3人そういうのが出たのかなと思ってびっくりしちゃった。それから行ったのがベルリンですね。ベルリンは僕も何回も行ってるんですけども、それこそその東に囲まれてね、西ベルリンが孤立している時代から僕何回も行ってるんですが、壁に覆われていたわけで、壁で取り囲まれてたわけよね。で、その出入りは本当に厳しかったんですよ。僕何回か出入りしてますけど、検閲が厳しくてね。そして壁っていうけど、一重の壁だけじゃなくて、その壁の内側にですね、鉄条網が何重にもなってたりね、それから地雷原があったりね、
はい、
幅がだから約150メートルあったって言うんですよね。それでずっとその西ベルリンが取り囲まれていたところなんですね。 だけど1989年に壁が崩壊して、それで90年にまあ東西ドイツが統一された。でその壁がもう取り壊されたって言われてたんですけど、行ってみたら200メーターぐらいやっぱりその記念に保存してあるんですね。そのままの壁が残ってました。もちろん地雷原とかそういうとこはなかったけどね。そして当時ね、有名な検問所がありましてね、チェックポイントチャーリーという検問所があったんですよ。ほとんどそこを通らなければ外へ出られないみたいなね、あるいは東へ行かれない。僕も何回か通りましたけどね、なんとそれがそっくりそのまま残ってました。で検問所のなんていうか、日本で言えば交番みたいなね、ちっちゃい建物があって、それがそのまま残ってましたね。そしてその脇に博物館がありましてね、チェックポイントチャーリーミュージアムって書いてあったけど、ものすごいたくさんその見学者がいました、うん、で僕らも入ってみたんですよ。あのね、実に生々しい記録があってね、例えば自動車で検問所を突破して、その東ベルリンの市民がね、突破して西へ来ようというのもあったんですね、うん、その自動車も置いてありました。フロントガラスのところにね、鉄板が張ってあるんですね、うん、それで前が見られるように小さい霧の穴のような小さい穴がたくさん開いてるわけで、そこでこう前を見るようにしたんでしょうね。ところがその脇に鉄砲の弾くらいの穴が3つぐらい開いてましたよ。あれおそらくね、運転手に命中してると思いますね。で、そういうのも実物が置いてあるわけね。それとか写真はもちろんたくさんありましたけどね、壁が作られた当時、ある日突然壁の建設が始まったんだそうですよ。ですから例えばあるビルがあって、そのビルまでが東ドイツだと言われて、その裏の通りはもう西ドイツと。そうするとその当時はそのビルのね、西側の窓から下へ飛び降りて脱出というのもあった、うん、でその飛び降りる瞬間の写真みたいなのが随分ありました。下でその網広げて待ってるとかね、はい、西側の人が、そういう写真もあったしね。から鉄条も越えて夫婦がね、別れ別れになっちゃったみたいなのね。それで父親の方が幼い子供を母親の方に鉄条も越えて渡している写真とかね、うん、それで説明によると、その家族が再会できるまでに4年かかったって書いてあった。大変なことだったわけですよね。そういうね、記録が本当に生々しい、痛々しい記録。それから穴を掘って、地下道を掘って脱出してきたらしいんですね。でその写真ね、から地下道を掘った時にその土を運んだトロッコとかね、実物が置いてあったりして、すごかったですね。でびっくりしたのは、壁のね、200メーターぐらい残してあるんだけど、それ以外壁撤去したでしょ。その撤去した後、壁の線を全部ね、道路に埋め込んで、石を埋め込んで線を残してるんですよ。ですからね、本当にバスで走っててもずっとその線が続いてるわけです。で広場を横切って向こう行ってたりね、本当にきちんと残してるという。そして驚いたのは、街のど真ん中にですね、200メーター四方ぐらいの大きな広場全体がホロコースト記念広場になってるんですよ。でそこにね、石棺ね、棺の形をした石、黒い石、大小です、それが何百と並んでるの、びっしり並んで、でそれはホロコースト記念、つまりナチスがユダヤ人を絶滅しようとしてね、人種自体を絶滅しようとして殺したわけね。それをホロコーストと呼ぶそうですけど、650万人ぐらい殺されてるのかな、それの記念碑で、しかもドイツはそれにマーンって言葉がついてる。マーンってのは警告という意味ね、自分自身への警告ね、うん、ドイツ人がああいう罪を二度と犯さない、人類に対する罪を二度と犯さないっていう、その自分への警告の記念というのを残してるんです。すごいと思ったな。そういう、もうああいう過ちは二度としないっていうことをね、世界に向けて宣言してるわけですよね。しかも物証を残してる。すごいですね、それは。驚いちゃうね。それから、それと同じことで言うと、グリムの旅の最後にね、僕はいつも行くその、強制収容所跡っていうのもあるんですよ。これ僕らが行くのはワイマルの近くなんですけど、強制収容所の跡をそのまま残してるんですね、うん、で、まあ収容所の建物は木製の建物でバラックだったもんだから、伝染病を恐れてもう焼き払ってあるんですけど、その収容所みたいなものは全部残っててね、で 広い場所が何もない墓場になってるんですよ。命が失われたわけでしょ。ですから何もない墓場、見渡す限りで死体を焼いたという煙突が一本残ってるだけで、こういうね、それもね、彼らはその警告の場所として取ってるんですね。自分への警告ね。すごいですね。そういうところしっかりしてると、もう過去をはっきり見つめるというね、その勇気というのかな、強さというのか、感銘を受けますね。
今日は北ドイツの旅の話をご紹介しました、
うん、
先生、この北ドイツの旅の後に秋田に行かれた
そうなんですよね。秋田でね、はい、皆さんご存知と思うけど、国民文化祭っていうのがありますね、
はい、
でこれは国民体育大会の文化版なんですけどね、
はい、
各県持ち回りでやって、今年は秋田だったんです、
うんうん、
それで全県でいろいろな行事があったんですけど、田沢湖畔でも何かやろうということで、僕にいわゆるその昔話の語りの会を計画してくれという依頼がありましてね、
はい、
それで計画したんですよ、
ええ、
で秋田の地元の僕の研究会の方で、とっち言葉で語る方が4人で、その他県外からもということなもんで、和歌山と福井と沖縄から語り手の方が来ていただきましてね、
はい、
それでそれぞれの土地の言葉で語っていただいた、そういう会をやったんです、
はい、
二回やりましてね、
ええ。
で、もう一つは、田沢湖畔では今とても話題になってるのが、昔その住んでいたクニマスという魚がね、マス。はい、それは昭和15年に湖水の水が酸性度が強くなったので、富士五湖に疎開させたんですね。
うん、
特に最古なんですけども。で、それが、そのまだ生きているということが最近分かりましてね、5、6年前かな。で、それをとても地元の方は喜んでらして、それを記念してミュージカルを作ったんですよ。
は
い、国松の愛の物語みたいなやつをね。で、地元の作曲家が作曲なさって、はい、地元の高校生がブラスバンドでやったり、合唱団がやったりね。それからプロのソリストたちが歌ってやったんですね。それの初演がありましてね。
はい、
で、その後に僕らの語りの会があって、とても賑やかでした。で、その翌日は、今度は片文庫というその昭和の初めにできた木造の建物、今でも保存されている小学校で、語りの会だけでしたけどね、それもやって、それも50人ぐらいの方が来てくださったかな。なかなかいい会になりましたよ。
先生はその中で何かご講演されたんです
か？うん、そうなの。国松のね、秋田から遠くへ行ったわけでしょ、最古へね。で、それに関して、いわばその、伝承の文化財を守るということはどういうことかというふうな講演をしろということなもんでね、
はい、
やったんですよ、
ええ。
難しかったんですけどね、
はい。
でも考えてみたら昔話だってね、例えば、天人女房って日本で羽衣って言われてる話、日本にありますけど、あれはヨーロッパの人たちはヨーロッパの話だと思ってるわけよ。中国は中国だと思ってるわけ。シベリアにもありますしね、インドネシアにもある。そういうふうに文化財って遠くへ飛ぶことってあるんですよね、
うん、
国松もその一つじゃないかっていう話をしたわけ、
はい、
でその時に必ず人間が関わってるわけだから、その人間がそれを伝承しようというはっきりした意思を持つことが大事だというふうな話をしました。
うまくつながってますね。
うまくつながったんだけど、奇跡的につながったんだけどね。なことやってきました。
さて来週は、
来週はね、
はい、
グリムの旅でハーメルンへ行きましたのでね、はい、で、みんなでそのハーメルンのお芝居を見たもんで、ハーメルンのネズミ捕り男と言われている伝説のことを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。